でお祈りいたします。アメン。改めまして新しい年の喜びを、新年おめでとうございます。今年も皆さんと共に本当に主を見上げてご一緒に礼拝を捧げていきたいと思います。さあ今年最初のメッセージですね、主を見て喜ぶ年、タイトルご一緒に読んでいただけますか。小さいお友達も一緒に言えますか。主を見て喜ぶ年、3、はい、主を見て喜ぶ年、もう一度お願いします。主を見て喜ぶ年。じゃあお隣の方に主を見て喜ぶ年を今日から始めましょうと、どうぞお互いに喜びを持って返してください。後ろの方でも結構です、はいはい、はい。2020年ですね、皆さんこの何を見て今年喜ぶんでしょうか。お正月から、明日明後日駅伝を見て応援しようという方もおられると思います。まだ今年はこの日本で東京でオリンピックが行われますね。まだ夏半年以上ありますけれども、そのためにこれから国中でいろんな準備がされていくと思います。そういうのを楽しみにしている方もおられるでしょう。でも私たちは何を見て喜ぶんでしょうか。今日は今年2020年最初の御言葉ですね、いくつか神様に祈りながら示され与えられたものありますけれども、ヨハネの20章20節その前後の御言葉を見てみたいと思います。そうしたらですね、去年は1年前の元旦礼拝 のスライドを見てみました。ヨハネの19章だったんですね。年が変わっても同じようなことを与えられているんだなと思いますが、20章の20節その前後のところを一緒に読んでいきたいと思います。19節から23節までをご一緒に読んでいきましょう。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。21節イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。22こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すならそのまま残ります。アメン。じゃあ前の20節のところに戻ってください。20節19節その日とあります。その日は、すなわち週の初めの日の夕方だったとあります。じゃあその夕方の出来事ですけども、私たちは今日今元旦礼拝ですね。元旦というのは午前中だけだそうですね。もうあと1時間で終わらないと元旦礼拝ではなくなってしまいますけれども、今日は短く、小さいお友達もいますので、この御言葉をですねいただいていきたいと思うんですね。さあじゃあこの夕方とありますが、じゃあ朝は何があったのかと言いますと、このヨハネの20章の前半はイエス様の復活のところから、よみがえりの場面から始まるんですね。マグダラのマリアという弟子が、十二弟子ではないですけども、イエス様ずっと一緒に仕えてきた弟子の一人です。マリアが泣いてるんですね。なぜかというと安息日が明けて週の初めの朝になって、ようやくこの歩いたり働いたりできる日になりました。で、夜明けとともに お墓に行ったんですね。イエス様が納められた有馬太のヨセフのお墓でしたね。そこに行ったら、なんとお墓がこの空っぽで、イエス様の体がそこにないというんで、マリアは、今日は死を見て喜ぶ年ということですけども、なんと悲しみに打ちひしがれていたんですね。誰かが私の死を取っていってしまったと、そこで見つかりが現れてですね、語りかけても、もう悲しみに暮れてて、見つかりと話してても驚かないんですね。そんなことでは、誰かが私の死を取ってしまった、悲しんでいた。でもそこにイエス様ご自身が現れて、マリアに語りかけてくださったんですね。でもまだ触ってはいけない、私はまだ父のもとに挙げられていないから、で、私が蘇ったことを他の弟子たちに伝えなさいと言って、悲しんでいたマリアが、喜びあふれて、そして弟子たちのところに話しに行った、これがこの朝昼の出来事なんですね。その話をすでに聞いていた弟子たちでしたけれども、じゃあイエス様は蘇ったということで喜びあふれていたかというと、夕方にはまた戸を閉めて、ユダヤ人他の人たちを恐れて、この閉じこもって引きこもっていたというんですね。じゃあまずこの主を見て喜ぶ年、マリアはどういう人だったかというと、悲しんでいたんですね。悲しんでいた人、悲しみの中にある人が喜びにあふれる、これがイエス様がよみがえられて最初にしてくださったことですね。私たちも今悲しみの中にある方もおられるかもしれません。また皆さんのご家族周りにもおられることでしょう。でもそういう悲しみの中にある私たちが喜びあふれるものに、それはそのためにイエス様がよみがえって、そして今日も先ほどありました、この後聖霊を受けなさい、聖霊様が悲しむ者が喜ぶようにと、喜びあふれるように助けてくださる、単に慰められるだけじゃないんですね。私たちは慰めを求めて、慰めで満足してしまう。そうすると慰めも嬉しいので、ずっと悲しみ続けて、私は、慰められるために悲しみを見つけ続ける、そういう人生を送ってしまうことがあるんですね。でもそうではなくて、悲しみから喜びあふれるものに、そして、悲しみの連鎖ではなく、喜びをこの与えていく、そういう私たちにこの新しい年、このマリアのようにまず、変えられていきたいと思います。さあ、そして悲しんでいる人たちが喜びあふれるだけでなく、この19節20節ここからは、弟子たちは、悲しみもあったでしょうけども、それよりも何よりも恐れていたんですね。怯えていました、怖がっていました。2番目にこの恐れている人たち、怯えている人たち、怖がっている人たちが喜びあふれる、これが主を見て喜ぶ年、今年私たちが一緒にいただきたいメッセージですね、御言葉です。怯えているって、ちょっと慎吾君何か入力モードで大きいので、怯えるっていう字を入力してもらっていいですか。皆さん怯えるって書けますか、ね、私書けないし、あまり読めてもいなかったんですけども、怯えるってですね、はい、なんか大きく映ります。ありがとうございます、はい、一番上にですねありますね、怯えるって出ましたね、はい、心が猿って書くんですね。猿ってモンキーの猿じゃないですよ、心が猿、心がなくなってしまう、心がなくなると書いて忙しいって、あんまり忙しくなっても心がなくなってしまいます。でも恐れと不安、恐怖、心配に取り囲まれていると、それも心が去ってしまう、心ここにあらずとなってしまうんですね。怯える、弟子たちは怯えていました、心がなかったんです。ということは、生きているようで、イエス様は死んでしまった、でも自分たちは生きている、で、死なないように集まってみんなで震えて鍵をかけていたんですね。でもそれは心が去ってしまっている状態、命はそこになかったんですね。でもイエス様がそこに、イエス様はどんなに戸に鍵をかけていてもですね、ど真ん中に来られるお方です。ですからイエス様、ここだけは 来ないでくださいと言って、私たちがこの鍵をしたり閉めたり蓋をしてもですね、イエス様それを見て、あそこが大事なとこなんだね、じゃあぜひそこに行きたいと言って、でも無理やりこじ開けたりはされません。戸を叩いて、開けてくれるかいと待ってください。それが黙示録に記されていますけども、ここでは、戸を叩いたりしたらですね、もっとみんな怯えてしまいますから、狼と四匹の子ヤギみたいですよね。ですからいきなりど真ん中に来られたんですね。時としてイエス様そういうことをされます。そして言われました、平安があなた方にあるように、この平安という言葉は、これ新約聖書ギリシャ語で記されていますから、エイレーネという言葉ですけれども、おそらく当時イエス様たちが話していたヘブライ語やアラム語でこのシャロームという言葉ですよね。そしてこの20節の後にも同じことを繰り返し、平安があなた方と共にあるように、平安があるように、イエス様がよみがえって最初に弟子たちに言われた言葉がこのシャロームです。平安があるようにという言葉ですね。さあ、このヨハネの20章20節を今から見ますけども、もう2箇所ですね、今日神様から与えられて、2020年なので、20章20節っていうところをみんな当たってみたんですね。でもここはちょっと違うかなみたいなところもあったんですけども、エゼキエル書の20章20節、エゼキエルの予言書ですけども、20章20節はこうあるんですね。 ありがとうございます、前に出ました。ご一緒に読んでみましょうか。また、私の安息日を聖なるものとせよ、これを私とあなた方との間の印とし、私があなた方の神主であることを知れと。アメン。この1年間この安息の年というテーマをいただいていますけども、この安息もシャロームですよね。安息日に入るときにはシャバットシャロームって言います。何もしちゃいけない、ということでこの縛られている状態ではなくて、何もしなくていい、もうただ神様と一緒に過ごす、そういう平安安息平和を私たちが神と共に喜ぶ時です。それをおろそかにされていたので、まさにこの忙しさの中で、あるいは怯えている中で心がなくなってしまっていた民に、神様がこれエゼキエル書ですから、この捕囚のバビロンに連れて行かれていたイスラエルの民にですね、でもそんな中でこそ安息日を一緒に私と過ごしていこう、今ここに神殿はないかもしれない、でもいつかこのエルサレムに戻って時が満ちたら礼拝がなされる、じゃあそれまでは神と共に私はいないのかではなくて、今も今日も今週も安息日だけじゃないんですね、安息日に神様と本当に24時間ゆっくりゆったり過ごすということは、その1週間が神と共にその喜びと平安に満たされるということです。このエゼキエル20章20節、実は同じこの平安があなた方にあるようにというメッセージですね。もう一つ、詩編の120編、これは以前ここにも来られた韓国のキム・ウヒョン監督がですねおっしゃってたことだったと思いますけども、2008年ぐらいからですかね、詩編108編とか、次の年は109編とか、もうその年の予言のように本当にその年のこのことを表しているこう詩編であることに気づいたって言うんですね。で、去年私たち2019年は一番長い詩編御言葉の119編でした。この120編というのは一見この、おっかないようなこともですね、書かれているんですけども、ここから都のぼりの歌というのが始まっていきます。エルサレムの神殿に、主の民が礼拝を捧げに行く歌です。詩編120編ですね、指揮者のために第8の調べに乗せてダビデの賛歌とあります。一緒に読んでみましょうか。主よ、私の魂を偽りの唇、欺きの舌から救い出してください。欺きの舌よ、お前に何が与えられ、お前に何が加えられるだろうか。勇士の鋭い矢、そしてエニシダの炭火だ。5節。 ああ、嘆かわしいこの身を、メシェクに起立し、ケダルの天幕に身を寄せるとは。この身は平和を憎む者と共にあって久しい。私が平和をと語りかければ、彼らは戦いを求めるのだ。アーメン。このメシェクとかケダルっていうのは今の、ロシアとかトルコとか、まあ、北の方ですよね。まあ、そちらの方から、まあ、に、起立していた民にも語られている。でもそこからエルサレムに、都に神殿に礼拝に、まあ、来るはずなんですけれども、でも平和でなく戦いばかりを好んでいる民がいると。ここでもイエス様、先ほどの20章ヨハネの福音書と同じですよね。私が平和をと語りかければ、あなた方に平安があるようにってイエス様が言われたことと同じことが語られています。でも私たちはともすると、まあ、駅伝とかオリンピックも基本的にはこの、ね、競技ですから、争い合うということですね。もちろんこの平和な中で全力を尽くして、お互いを称えていくわけですけども、でもともすると私たちは、そうでなくても家庭の中で、職場で、学校で、そして町で、国で、国同士で争い合ってしまうかもしれない。でも一貫して神様は言われます。私は何を語るのか、平和を、平安があなた方の間にあるように。この詩編120編もイエス様のヨハネの福音書と同じことですね。もう一度、ヨハネの福音書に戻っていきましょう。さあ、イエス様が先ほどは悲しんでいたマリアにこの慰めだけでなく喜びを与えてくださった。また今度は怯えていた弟子たちが喜びあふれましたね。20節もう一度読みましょう。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだですね。イエス様が真ん中に立って平安があなた方にあるように、これだけでは喜ばなかったんですね。彼らは手、これは言語では両手と記されています。両手と脇腹、これは片方なんですね。片方の脇腹を、まあ、おそらく最後兵隊にブスッと刺されたのは片方だったんでしょうね。見せて示された。それによって、これは間違いなくイエス様だと、まあ、鍵かけてても真ん中に来る人というのは、他にもいるかもしれないし、もしかしたら、幽霊、何かの霊かもしれない。彼らはますます怯えたかもしれません。平安があなた方にあるように、シャロームという挨拶はみんなしていたんでしょう。でもこれはイエス様だというのが、イエス様ここでは、いや私がイエスだよと、ね、信じてくれと言って説得するのではなく、言葉ではなく体で語られたんですね。皆さん、キリストの体といったら何のことですか？私たち教会のこと、私たちのことです。私たちを見てみんなが喜ぶということです。私たちを見て、あ、イエス、これは間違いなくイエス様だ、イエス様の体だ、キリストがここに生きておられるということを怯えている人たちが、不安の中にいる人たちが、恐れに取り囲まれている人たちが、この年喜んでいく、喜びあふれていく年となりますように祝福いたします。21節、そしてイエスはもう一度平安があるようにと言われて、私が父から使わされたようにあなた方を使わそうと。私たちも、まあ、今日ここからさまざまなところに今年使わされていくでしょう。でもそれにあたって何が大切なのか、イエス様が22節で息を吹きかけて、聖霊を受けなさい。私たちが自分の頑張りではなく、この自分の思いではなく、神の霊によって聖霊なる神様の思うところに、風は思うままに吹くとありますけれども、神様の思いのままに私たちが使わされていくとき、私たちは神様の喜びをこの広げていく、伝えていく証人となっていくんですね。そして聖霊を受けた私たちに何が起こるか、23節、私たちは罪を許すもの、イエス様の皆の権威によってあなたの罪は許されたと。 当時の人々はイエス様に、それがおかしいと、罪を許す権威というのは神だけのものだ。でもその神から、天の父からイエス様はその全権を渡されて来られたということに気づかなかったんですね。でもイエス様が来られたのは聖霊を与えて、そして罪を許すため、私たちが互いに罪許されるものとなるため、もし許さないなら罪はそのまま残るというんですね。そこまで私たちに、私たちは自分の罪がイエス様に許されたからもうそれで嫌ではないんですね。私たちはここは神の国、本当に喜びあふれる、そして平安あふれる神の国となるように、この罪の許しをお互いに宣言していくものとなります。今年そのような喜びがあふれていくでしょう。さあ3つ目ですね、御言葉この24節以降はどういうところが続くかというと、この12弟子ではなくて、実はユダはもういませんでした。もう一人いなかった弟子がいるんですね。トマスという弟子はここにいなかったんですね。そしてトマスに弟子たちが、いやイエス様に会ったよね、イエス様がこの手と脇腹を見せてください、あれは間違いなくイエス様だと喜びあふれてるんですね。でもトマスだけはそこにいなかったから、いや俺は信じない、もうその手と脇腹を見て、そして触ってみなければ信じない。皆さん、あの他の人の、手はともかく、今日一緒に握手したい人いると思いますけど、あの脇腹触るってあんまりないですよね。くすぐったそうですけども、でもトマスはそれをしなければ信じないと言ったんですね。ところがその8日後、イエス様は復活後はこの週の初めの朝、週の日、日曜日ごとに現れますね。次の週の初めの日にイエス様、また今度はトマスも一緒にいるところに来られたんですね。でトマスは、あのじゃあ触らせてもらいますと、触ったとは書かれてないんですね。もうもうイエス様ごめんなさい、分かりました、で私は我が主我が神って一番短い信仰告白ですね。私の主私の神と言ってイエス様を見てひれ伏したんですけれども、でも見ないで、あなたは見て信じたのか、見ないで信じるものは幸いだと言われました。でもここでは弟子たちは主を見て喜んだんですね。もちろん見ないで信じるものは幸いです。でも主を見て、それはいずれ顔と顔と合わせてイエス様と一緒に、で私たちもイエス様に見てもらえるし、私もイエス様を見られる、その喜びにあふれていくんです。先ほどはマリアは悲しんでいました。弟子たちは怯えていました。最後トマスは何ですか、疑ってた人ですね。信じられなかった人、皆さんの中に、あるいはご家族周りにも、いやイエス様で信じられないよ、あるいは疑っている人方もいらっしゃることでしょう。でもこの年2020年、このマリアのように、また弟子たちのように、そしてトマスのように、なかなか信じられないという方が、主と出会って、キリストの体である私たちを見ることを通して、また見ないでもイエス様を信じる年となっていくことを祝福し、また期待して一緒に歩み出したいと思います。悲しんでいる人、怯えている人、また信じられない人が、喜びあふれるこの2020年、ご一緒に期待して歩んでいきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたは本当に悲しんでいる私たちに、怯えている弟子たちに、疑って思って信じられないこの私に、イエス様が喜びを与えてくださいます。そして信仰を与えてくださいます。そして希望を与えてくださいます。聖霊を与えて、聖霊様によって私たちが互いの罪の許しを宣言していく、本当に罪から解放されて、ただ平安と喜びにあふれる私たちとされていくことをありがとうございます。どうぞ神様、私たちの家庭が、職場や学校が、そしてこの国が、イスラエルも国々も、この 神様の喜びにあふれる今年となりますように。2020年世界中からこの日本にオリンピックもあります。人々が集まってきます。そこで何を見てイエス様が生きておられることを一緒に見て喜ぶ年となりますように。心から期待し、あなたと共に歩み出します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。